皆さんこんばんは。8月25日深夜0時を回りました。今夜も始まりました夜のお話でございます。お相手は私土浦どん平と、
おはようございます、源氏です。
あら、天の声様。
ヤマピーだね。
天の声ヤマピーさんでございます。いやー、もう源氏さんいかがお過ごしでしょうか。暑い暑い中。
あのね、
はい、
もうあのお盆も、
はい、
僕ちょっとこう竹やぶの竹を掘削して、
はい、
あの造成してたんですよね、平地に。駐車場 の、 あの枠を広げようと思って、
はい、
もうね、長靴の中が、
はい、
自分の汗でたまりました。
うわ、そうですか。
はい、なのでこう今お盆明けから、
はい、
あの昼間のアルバイトの工場の方に行かせてもらってるんですけど、
はいはい、
皆さんはめちゃくちゃしんどいと、
はい、
フラフラになってるんですけど、僕からすると炎天下の中、
はい
はい、ひたすらチェーンソーだとか手のこで竹を切って運んでってしてたので、
はい、
工場がもう天国みたいな楽園のような気分で、はい、頑張れてます。
うわー、でも竹やぶやりましたね、この、ま、もうご酷暑の中。
そうなんですよ。
すごいな、もう僕やったらもう倒れて救急車ですわ。
あのうっとこのスタッフもあの数が、
はい
はい、ちょっとこう熱中症でもうフラフラになってます。
そうですか、
はい、だから、うん、熱中雨とも
う、はい、
30分おきぐらいに休憩して水分取りながら、やってまえとか言うて、
うわ
ー、4日間もやりましたね。
うわー、はい、すごい。まあね、ずーっともういい天気で高温が続いてますから ね、
はい、本当にすごいですね。
あー、いや、そうですよ、皆さん聞いてる皆さんに、すいません申し遅れました。今日も、実は健さんの姫路、そして僕は東京、はい、そして放送局の京都と、
はい、
中継をつないでの放送になっております。
もういや、ね、だいぶ慣れたもんで。
ね、はい、だいぶ慣れました。はい、ちょっとスタジオに前回はね行きまして、なんかやっぱり、はい、やっぱり現場はええなと。
そうですよね、
思いましたね、はい、はい、
本当にそうです。
まあ、ただちょっと予定上仕方なくちょっとね、はい、今回はまた中継放送になりますが、
はい、
いや、もうでも本当にこのなんていうんですかね、子どもたちはね、
はい、
ちょうど短い夏休みがね、はい、終わりまして、ほとんど全国の学校がもう2学期スタートしてますね。今回はコロナの影響でね、夏が短いということで、
はい、はい、夏休みがショートでね、
ねえ、
はい、
いや、だからこのね暑さの中もう子どもたちが通学するのもね、いや、はい、本当正直ちょっとかわいそうやなと思うぐらいですよね。
はい、で年々と暑くなってきてるので、
うん、
今僕そのお店一箇所、そのお味噌筋のねチュラビスタ、
はいはい、
エアコンを既存のもともとついてた店舗のやつを使用させてもらってるんですけど、
はい、
もう暑さで
あの
ちょっと肩が古いので、
はい、
もう外の室外機が壊れちゃってね、
うわ、
エラー表示になっちゃうんですよ、高温すぎて。
え、じゃあ店内は
もう蒸し風呂ですね。
マジっすか。
まあまあ 2個あるので、
はい、
あ、そうかそうか、一応2機あるのでなんとか、はい、はい、でもお客さんは暑いのって文句言われながら、その分飲んでくださいっていう
冷たいのをね、キュイッと、
はい
はい、ほんまやな。いやでもあの室外機もこの暑さやったらね、はい、壊れますよね。
いや本当にね、なんかだんだんあの最新のやつは、はい、ある程度その高温の温度設定も上が、はい、上がってるみたいなんですけど、
うん、
やっぱあの古いやつはもうこんな40度っていうことがありえない
ですだって、ね、本当そうですね、はい、僕たちがもう成人になるくらいまではやっぱりほんまに夏の熱中やな言うてた時で33度4度とかでしたもん。
はい、そうですよね、
はい、
もう今40度ですよ今年なんか、
ね、今年だから40度でしょ、
はい、体温超えましたからね。
なんていうんですか、この間からずっと言うてるようにやっぱり異常気象というか、その海の温度も高い、はい、そして、ね、フェーン現象があって、それに伴って台風が来たところのそばにある地域はね、すごいまた雨と雷と、
はい、そうです、はい、
とかね、もうなんか本当に、はい、油断ならぬというかね、もう本当、はい、コロナじゃないですけど、今後の夏はもうコロナに酷暑にもう、ね、和訳茶でございますがなって感じですよね
本当に。いや本当にね、これちょっとまたきっとね、これ以上下がらないと思うんですよ、
はい、
来年もまた暑くなって、
来
年も
っていう
温暖化なん
です。怖い。
もうそのうち何人かは多分干からびるようになってしまう。
干からびる日っていうね、映画作らなあります。
はい。はい、なんかあのアメリカの方では、
はい。
なんか50度とかあったんでしょ今年。
うわ。
はい。
いやそれはちょっと
びっくりですよ。50度ですよ。はい。
いやそれはもう日本のね、先ほどおっしゃったように40度でもう、はい、もう人間の体温を超すね温度が出るっていうこと自体が、
はい、
あ、もうそれ、まあ、異常ではもう済まへんぐらいですもんね。
そうですね、
あ、
それが50度って言うたらね、
いやあ、だから
今もう熱波ですよ
ほんまです、だから息できないですよね、
はい、はい、パネッパで送られたような
サウンド
です
ね、パネッパやほんま、はい、
とんでもないですよね。
いやとんでもない、あのなんていうんですかね、だから朝からでも最近は外に出て、まあ、はい、日が当たるところ通るじゃないですか、
はい、
もうあの午前中なのにやっぱ日差しがね痛いですね。
あーもうそうですね、あの、はい、もう熱帯夜でこの 2,3 日少しマシになりましたけど、
はい、そうです、
もう汗だくで起きますもんねはい、
いやーそうなんですよ、もうなんかさ、本当この間の放送でも言いましたけど、ものすごくあの冷房にクーラーに弱かった僕なんですけど、
はい、
この夏はほんま頼ってますわ。
いやつけないとね、
はい、
あの言葉悪いですけど死にます。
死にますね、
ね、本当に。だからもう僕の実家の父母もそうなんですけど結構お年寄りは、
はい、
いやもうクーラーつけへんのやと、
あ、
はい、で扇風機でええねんとか言うんですけど、
はい、
もう気温がそんだけね高ければもう温風を回すだけなんで、
そうなんです結局ね、
絶対つけないとダメですよね、
うん、絶対つけないとダメ、
はい、
いや本当に、だからあの聞いてくださってるねリスナーの皆さんも、あの、まあ、もったいないとかもう抜きにして、電気代が心配やとかもう抜きにして、はい、言ってもこの2週間ぐらいですよ、つけっぱなしにずっとしたとしてもね。
そうですね、
その年間のうちの、だそう考えたら命を取るか電気代を取るかっていうね、
はい、それぐらいの、
はい、
ことですよね。
そうなんですよね、
はい、
いやだから熱中症で運ばれたらね、運ばれたでまた結局いろいろ入院したりとか、まあ、はい、いろんな経費がかかるじゃないですか、
はい、
まあ、それを考えたらやっぱりもう寝る時もそして昼間もですね、はい、あの、はい、極力もう外とのあのカーテンで仕切って閉鎖をしてね、火が入らないようにしてエアコンかけるとか、
はい、
っていうね、なんかもうそういう工夫、本当にあの工夫しながら、
はい、
もうこの夏は工夫だらけですね
いやもうなんかね、その昼間の工場のおっちゃんとかが言ってたのは、
はい
はい、車のラジエーターっていうのがでしょ、
はい、
ボンネット開けたら一番手前にある網網の、
はい、はい、
あの網やみのやつに水を入れて、
はい、
まあ、あのラジエーターだけの話をしますとね、
はい、
あれに扇風機をピューと当てるでしょ、
はい、
だ反対側にいると冷たい風が入あの出るんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、だからもう人工クーラーが作れると、
はい、うわ
あ、はい、まあそれは普通のクーラーつければ一番問題ないんですけどね、
はい、
そういうなんか作業場だとか、
まあ、でもね、
そういうことでは
作業されるところやからね、
はい、だから工場の中なんかも普通の扇風機だけやったら温風だけなんで、やっぱりちょっとでもね冷たいなんかこうスポットクーラーが何個もあればいいんですけど、
はい、は
い、そうもいかないので、なんかあのおっちゃんとかはそうやって作るかっていうぐらい、はい、バテてましたね。
いや工夫ですねそれも。
はい、
いやもうあの夜の、はい、本来だったら少し前から一旦ちょっとだけ涼しくなった、2日か3日ぐらいあったと思うんですけど、
はいはい、
もうその時なんか特にあの、あ、今日は窓開けて寝れるわと思う日が一日あったんですね、
はい、
そして寝よったらやっぱり秋のね虫の音色がすごいんですよ、
はい、
あれを聞くとものすごいこうなんか癒されたんですけど、
はい、
やっぱりそうやってね、ちゃんと季節に応じての虫も、はい、花もちゃんとなってるんですけど、温度だけがね、
はい、
今この夜になっても結局30、はい、もう35度とかね夜でもね、
はい、
なってる地域がありましたし、
はい、
いやだからもうちょっと本当にただごとではないなっていう感じですね。
いやー本当に、
うん、
異常ですね。
異常ですね、
はい、
いやだからもうなんかもうなんかうん、あかんなあかんなばっか言っててもあれなんで、よしどこまであかんねんと思ってましたもん、子供の夏は。
40ですよ、
はい、50はちょっと経験したくないな。でも
そう、ね、でもまあアメリカでなってるので、
またゆくゆくは、
ね、何年か、はい、何年か後には来ちゃうかもしれないですよね。
そうですね、
はい、かなり怖い
で、これでまたね、冬が例えばもうあったかい冬で暖冬です言うて、どんどんあったかくなっていく、南極北極の氷が溶けるとかって言い出してたまだ分かるんですけど、これもしかして冬になったらめちゃくちゃ寒い冬やったりとかしたらちょっと怖いですね、それもね。
いやもう
両極端で、
そうそうですよね、
はい、地球がなんか氷河期に向かうんかなとかなんか思ってしまいますよね。
あの春と秋がね短くなっちゃって暑いか寒いかっていう極端なね、
は
い、
うん、
温度になっちゃうと怖いですよね。
怖いですね、なんかちょっとそれは本当怖いな。
だから今年なんかも結局7月いっぱいぐらいまで梅雨やったので、
はい、
ね、なんか夏がどうなのって言ってる時に矢先にこんなに酷暑がいきなり来ちゃったんで
本当に、
はい、なんか訳がわからないままなんか
本当にそうですよね。
ね、
なんかもう暑いとかもう夏やなって言ってたらもう今日25日でね、もう
ね、もう8月終わりですよ、ね、
ほぼ8月終わってしまうっていうね、
はい、
いや本当にだからまあ時が過ぎるのも早いし、
はい、
ちょっと気候の変動についていけないっていうものもあるんですけど、
はい、
まあまあでもちょっとね、もうとにかくやっぱり水分とって、まあ涼しいところでしっかり睡眠をとってっていうことですね。
そうですね、やっぱ、
うん、
本当に、まあ、コロナもそうですけど、
はい、
やっぱり体力しっかり食べてしっかり寝てっていう免疫力と、ね、体力はしっかり持っておかないとね、
うん、本当そうだと思います。
暑さもそうですし、
うん、
なんかコロナでこう患者が、ね、感染者が言うてるうちに、うん、今はなんかこう熱中症でっていうね、
そう結局そっちになんかすり替わって、
はい、
は
あ、本当に気をつけないと危ないですね。
いや本当にいやもうなんか熱中というか高温というか、まあそれになんとなく関連するかせえへんかは聞いていただいた方の判断に任せますが、今日実は8月25日っていうのは、
はいはい、
即席ラーメン記念日というようなね、
インスタントラーメンですか、
はい、
即席というのはインスタントラーメン、
即席ラーメン、インスタントラーメン、なんかまあ、高温のお湯を入れてくださいっていうのがちょっとつながるかなと思ったんですけど、
まあ一応 自粛というね、一宅で食べれる、はい、
それもね、はい、込みで、はい、1958年に、
はい、
僕も生まれる前ですわ、
はい、
日清食品の、はい、まあ今ね、もともと社長さんだった安藤桃福さんが、はい、世界初の即席ラーメン、その名をチキンラーメンを今日発表したということで ね、
あの有名ですよね、すぐおいしい、
そうです、
すごくおいしいっていう、
ね、だって未だに大人気ですもんね、
そうですよ、はい、卵落として蓋かけて、
そうです、この間テレビでちらっと言ってましたけど、10年ぐらい前にまた再度大ヒットしたんですって、
はいはい、
それはなぜかというクイズだったんですけど、
はい、
卵ポケットってついたじゃないですか、
はいはい、ちょっとへこんでね、
へこんでるところ、
はい、
あれをつけてそれで CM に流したら、そこでまた爆発的にヒットしたそうです、
は
い、はい、ね、なんか入れる穴を作ったらヒットするんかわかんないですね、はい、
は
ね、え、いや、はい、だからまあまあ、でも本当に安藤桃福さん大したもんやなと思うんですよね、普通の、はい、まあね、中華屋さんを確かやられたような気するんですね、一番最初は。でもそれがあまりうまくいかなかって、なんかいろいろ面を探って、その大阪の池田にね、お家があったんです、そのお家の、まあ、ちょっと横に離れというか、そこで、まあ、それを研究して、はい、作ったそうですけどね、ちょうどね、なんで詳しいかというと、僕は去年大阪の池田にある、はい、その日清が、まあ、作ってる安藤桃福記念館っていうのをね、行ったんですよ去年。
あ、行ってきたんですね。
はい、
はい、
それでカップヌードルをね、はい、自前のカップヌードルを作ったんですね、そこで。
ドンヌードルを、
はい、
ドンペーメン、
あれ面白いんです、まあ、一応係員がいて、ここで具を選んでください、ここで麺を選んでください、カップを選んでくださいとかっていうね、はい、コーナーがありまして、
はい
はい、それでちゃんとした自分が選んだ具を、謎の具はもともと入ってんのかな、はい、謎の具は入ってましたから、他にいろいろカップラーメンに使ってる具がいっぱい、もう20種類ぐらいありましてね、そこで
トッピングですね、
はい、トッピング3種類かなんかで選べるんですけど、
はい、
ここで出来上がったカップヌードル のカップに僕の場合は自分でサインをして、それにラッピングしてくれはったんですけど、は
い、
なんかね、そんなことを去年言ったんでね、なんか今日、あ、こう、そうか、今日その日かって思ってたんですけど、
はい、
はい、そうなんです、なんかね、面白いなと思いながら、はい、安藤桃福記念館はやっぱりね、大人気ですね、もう、
ちびっこも喜びますね、
はい、そうなんです、去年やっぱりコロナの影響も関係なかったんで、行った時はね、はい、やっぱりもう満員でしたね、
すごい、
はい、
もう、それに大きいんですか、
うん、そうですね、割と大きな記念館ですね、はい、はい、まあ、街中にあるので、その莫大な大きな建物ではないですけど、
はい、
ちょうどいい具合の、
はい、
で、まあ、団体で来る方が多いので、観光バスはそこで降ろしてすぐにどっか行ってしまうんですよね、どの団体さんも、
はい、
そんな感じでね、行きましたわ、
へー、
はい、なんかね、面白いところです、ケンさんも一回ね、チャンスがあれば一回行ってみてもらえたらどうかなと思います、はい、安藤桃福記念館はい、ちなみにこの桃福さんが1958年最初に作ったチキンラーメンは85g 入りで1袋35円で売ったそうです、
はい、
はい、
わー、だから、まあ、当時のその物価のあれもあるんですけどね、もう
半世紀前なのに35円ってね、もう結構やなと思いましたね、
結構しっかりした、は
い、結構しっかりした値段やなと、はいはい、でなんか一応それで発売したんやけども、すぐに30円まで値下げしたそうです
あら
なんか
初めのコストがかかっちゃったん
ですはい、ね、ほんで急に売れたから、もう30円でいいか思ったかも分かんないですね
はいはいはい、
いやね、今やもう本当に宇宙飛行士の職にもなってますからね、
そうですね、
カップラー
メンとかね、はい、
いや本当に大したもんです、 はい、あっぱれですね、あっぱれ、はい、桃奥さんね、やっぱあっぱれの桃奥さんですから、朝ドラの満腹のね、はい、モデルとなった方ですけどね、
はい、ああ、はい、
そうなんですね。いや、まあ本当にね、宇宙食にもなったっていうことから、はい、次の記念日ちょっとつながるかも分かんないですけど、はい、今日はその即席ラーメンともう一つね、東京国際空港の記念日ということですね。
東京国際空港、まあ、はい、
いわゆる羽田空港ですね。
あ、羽田の方
ですね、はいはい、1931年に開港したと、はい、いうことですね。まあ随分ですね、まあ、今や滑走路もねいくつもできましてね、
はい、
まあ、ケンさんは本当に東京行くときはもう常に羽田をねご利用されてるからよく、はい、ご存知だろうと思うんですけど、
はい、
まあ今日がその記念日と開港した日らしいですね。
へ
え、ね、なんか割と大きな記念日で、もう一つだけね、はい、結構これもその後の日本に影響するぐらいの大きな日で、はい、今日もう一つ鉄砲伝来の日というね、
ザビエル、
はい、ザビエルというか、はい、ポルトガル人ですね。最初は、はい、これは1543年ですから、そうですね、安土桃山の一つ前ぐらいですね、まあ、安土桃山とちょうど境目ぐらいかな、はい、1600年が関ヶ原ですからね、
はい、
30年ぐらい前の話ですけど、それから、
はいはい、
1543年に鹿児島の種子島に、はい、異国の船が漂着したと、
はいはい、
でその種子島の、仕切ってる偉い方が乗組員を、はい、ただしたポルトガル人だったということでね、
はい
はい、それでいろいろ話してたら、そういう火縄銃ですね、火縄銃を乗せてて、はいはい、おこれはなんだということで勝ったそうですわ、はい、何丁かね、
はい
はいはい、それが日本にどんどん流れ出して、
はい、
で結局、まあ、それを今度次はその鉄砲を知った人がまた貿易をするのに、大阪堺の商人たちが、
はい、
どんどん貿易をして、織田信長が日本で初めて武将として鉄砲隊を授けるということになるんですね。
はい、
はいはい、ね、だから本当に、まあ、今なかなかねこう世の中に鉄砲ってないですけど、
はい、
これが元々の発祥なんやなと思うとね、これもまた一つの記念だなと思いました。
そうですよね、なんか、ま、口出る口の方から玉込めてってやつね、
はい、
方向でずっと押していってね、
はい、そうです。ほんでね、火縄がついててね、
はい、それを勝手に火をつけて、火がピュッとくっていうね、
はいはい、
ね、そんな方が良かったかもしれないですけどね。
いや確かにそうですね、ほんまに、
なんか機関銃とか言ったらもう一瞬で終わっちゃうんでね。
そうですそうです、
ね、昔のね、
だから例えばね、ニュースになって今日東京新宿区のコンビニに火縄銃を持った男が現れましたって言ってね、
はい、で、まあ、番組で発射する前に捕まっちゃうからね、はい、
それとかあとなかなか火がつかずその間に警察官に取り押さえられた模様ですとかって
、はい、水鉄砲で対応できそうですから、
ね、ほんまや、消してしまったらいいんですか、
はい、はい、そうです、
はい、いやそんな感じだったら平和ですね、すごい。
そうですよそうですよ、
なんか平和な話でしたね今のは、
はい、
いや本当にね、まあまあね、最初の話に戻りますが、こんだけいろんな歴史を含めた上の中でも、まあ今の今後語られるのは夏が暑くなった年っていう、
そうですよね、もう本当にね、ありえないですよ、40度ですからね。
ケンさんはその中で、はい、水に入るようなことは今回はされましたか？
いやまだね、この8月末ぐらいからちょっと、まあ、まだまだぬくいと思うので、
うん、そうですね、
はいはい、やっとちょっとこう瀬戸内行ってこようかなと。
あ、そうですかそうですか、
はい、
ねえ、これってこんだけの日差しちゃったら、水に入ったらそれはさすがにちょっとひんやりするかもわかんないですけど、焼けるのも半端なく焼けるでしょうね。
いやーやばいと思いますね、
うん、
黒山だ、
ね、いや今ちょっと想像しましたよ9月の、はい、放送でね、いきなりケンさん、はい、真っ黒でやっていったら何回行かれたんですかって言ったら、いや1回なんですけどねって そんな焼けるんですかって、
はい、
もうなんか言いたいな。いや本当にね、あのいやもう水に入りたいし冷たいもの食べたいしって思いつつ、結局ね、はい、この夏はかき氷もね結局一回も僕は食べれてないんですね。
スイカは？
スイカはね一回丸ごと一個、もうこれは割と夏の初め頃にも食べたんですけど、
はいはい
はい、あとあの冷たい水というかやっぱりね、はい、家のシャワーがねもう夜になっても、はい、水が温かいんですよ。
あ
だから ね, ねもうあのガスを使わずに、
はい、
本当にねこの8月の1ヶ月はね僕いつ何時シャワーに入ろうが水で全部洗いました、
はあ、
全然冷たいという感覚がない状況だったんですけどね、
はい、
はい、はい。だからこんなんも珍しいなって思ってましたね。いつも毎年やったら本当の中心、夏の中心の時にはそういうことするんですけど、8月の20日過ぎたらねやっぱりちょっと水もね冷えてきてたんです、はい、今まで、
はいはい、
はい。でもやっぱ今年はねそれなかったですね。
ああ
、うん、
もう貯水いうかこうね溜めてるタンクまでもがねもう簡単に、
ね、そうです、そうですね、はい。いや本当にだからまあまあまあって言ってももうね多分四季があることですからもう間もなくの辛抱だとは思ってるんですけどね、は
い、そうですね。でもね、はい、暑さ寒さも彼岸までなんで、はい、まあ、9月の半ばまではね、
そうですね、
ちょっともう、まあ、下手したら9月いっぱいぐらいは十分暑いんじゃないかなと、
うん、ねちょっと今年は
梅雨が長かった分ね、
はい、覚悟せなきませんね、
う
ん、
そうですね。だから、まあ、それをちなんでまたどん兵衛さんちょっと帰ってきてください。
いや本当にあの、ね、海行かれるんだったらぜひね、
ね、7月あの9月入ってもちょっと行きましょうね。
ああぜひ行きたいですね、
はい、
赤いふんどし巻いて。
そうですね、ふんどし体験。
はい、いやぜひぜひあのタイミングあったらあの姫路まで行きます、
はいはい、
飛んで行きます。いや本当にまあこんなこんなしてても次回の放送がねもう9月の8日ですよ、
はい、あ早いですね、
ねえ、
はい、
なんか9月、もう9月そしたら、はい、今年はもうあと4ヶ月ですとかね、でまた郵便局が毎年言うてるわ、年賀状いかがですかって、はい、毎年言うてますねこれね。いや本当にまあね9月にもなりますし、ちょっとまたの、はい、気分をね変えてですね、
はい、
はい、ちょっと夏バテまあ出る方もいるでしょうね。僕もちょっとなんとなく出てますから。
あそうですか。
はい、まあ、極力ねそれだけは なんとかね頑張ろうと思ってますが、まあ、はい、安倍さんもね、安倍さんも夏バテじゃないですけど、はい、ちょっと具合悪そうですし、はい、まあね、ストレスの溜まりすぎなんでしょうから、
はい、
まあ、しっかり養生してもらってですね、
はい、
まあ、みんながね元気で楽しく過ごせますようにね、
はい、
はい、また願いましょう。
そうですね、
はい、
くれぐれもまず自分各自個人個人が自分のリズムある、
はい、
はい、
そうですね、
まあ、生活を、はい、しっかり食べて、はい、しっかり休んでっていうね。
そうですね、
はい、
じゃあ、ではでは次回の放送はですね、
はい、
9月の8日夜のお話、はい、皆さんとまたお会いできます。それでは今回はこれで終わります。さよなら。
どん兵衛です。
夜のお話。